今日はね、今週見た夢の話からね、やっていきたいなと思うんですけどもね、なかなか夢の話から始めるラジオってもないと思うんだけどさ、でもそれでも、ちょっとね、まず一発目にみんなにね、これを聞いてほしいなと思って。まあ、どんな内容かっていうとね、まあ、よくさ、まあ、その夢占いとかってあるからさ、まあ、そういうの当てはめられる夢多いと思うんだよね。で、ちょっと変わった夢だとしても、逆にその変わった夢が何かの暗示があったりとかさ、そういうのもあると思うんだけど、今回のやつまだ私ちゃんとね、そういう夢判断とかそういうのやってないんですけどもね、これどうでしょう、詳しい人ねいたらお話しした後にね、お便りなんかでね教えてもらえると嬉しいんですけどもね、今週見た夢どんなものかっていうと、なんだろうね、潜在意識の部分はあると思うんだけど、引っ越しをする夢なの。あ、なるほどねってあると思うんだよ。それはじゃあパルさんが今引っ越ししたいっていう普通の気持ちと、あとは今仕事がね、例えば大変だからそういうのをなんか切り替えたいとかね、そういうのが深層心理にあってみたいなことな気はするんだけど、いやなんかそんなに簡単な夢でもなくてさ、引っ越ししたんだよ夢の中で。で、どこに引っ越ししたのっていうと、エレベーターの中に引っ越ししたんだよ。もうこの時点で行かれてると思うのよね。で、なんだエレベーターに引っ越したって話なんだけど、多分、50階建てぐらいのビル、高層ビル、これ別に、住宅用のビルじゃなくて商業施設のビルの、その50階建てのビルの中の、正面から見て多分一番右側のエレベーターの中に引っ越してんの。いやもう多分狂ってるんだと思うんだ、頭の中で。なんだろうね、もう部屋の中身が全部エレベーターの中に入ってるのね。だからまあ、言ったらね、エレベーター乗るときあるでしょ皆さんね。でまだねエレベーター来てなくて、じゃあ上に上がろうかなって上に上がるボタンを押すじゃない。で、来てさ、チーンつって開くじゃん。開いたら中が6畳ぐらいあんのね。わけがわかんないでしょ。ベッドとかソファーとか机とかあんの。で、俺の部屋が再現されてるみたいな。そんで、だから、みんな乗れちゃうの。わけわかんないと思うんだよね、それね。だから、俺は、その、とある商業施設のエレベーターの中に引っ越しをして、で、それっていうのは別に俺専用のエレベーターではなくて、みんなが乗れるエレベーターのね、普通のエレベーター。そこに俺の荷物をいっぱい入れちゃったって話なんだけどさ。で、普通に生活できるようになってて。なんか俺は生活してるっぽいんだよね。でも、部屋から出る時もあるじゃん、そんなもちろんさ。で、だからそんな時は俺が不在の中、他の利用者が乗ったりするわけだよね。でも完全に、なんだろう、もうプライベートルームがエレベーターの中入ってるから、それはさ、貴重品とかも全部出してあるわけ。別に金庫に入れてるわけじゃなくて、普通日常生活しやすいようにパソコンとかもあるし、全部まんま置いてあるんだよね。だからそんな中さ、ねえ、エレベーターみんなが乗れちゃうような環境だからさ、いろいろ危ないなと思うんだけどさ、まあでもその方が楽しいのかなってね、判断なんでしょう、夢の中の俺はさ。でエレベーターの中に引っ越ししてさ、でなんか夜かな、夜そのエレベーターで最上階まで行ったので、まあ別にね、俺の部屋なんだからさ、そのままエレベーター使ってね、どこ行こうが俺の勝手なんですけどもね。で最上階行ったらさ、最上階すごい広いレストランなんだよね。なんかセレブがいるっていうかね、ちょっとお金持ちの人が行きそうなさ、そういうレストランになってて。そしたらさ、そのレストランね、50階に着いて、で、俺もエレベーターから出てさ、そのレストランちょっと歩いたらさ、なんか知り合いがいるのよ。で、知り合いがそこでなんかパーティーだかなんか飲んでるのがわかんないけどしててさ、そしたら、なんかうちの社長今いるんだよとかって言って、そしたら若手社長みたいなね、男の人が来てさ、あ、君パルナイトー君みたいな。ね、なんかそんなんで話してたの。 で、ちょっと盛り上がったんだよね。で、そんな時に俺もさ、なんか人にね、ちょっと変わったやつだって思われたいわけだよね。で、その心が働いたのかわかんないけど、その若手社長にさ、あ、ちょっとこっち、ね、俺の部屋あるんすよ、つって。で、エレベーターの中見せるっていうね。そしたら、君なんかすごいね、みたいになって。でもなんかね、セキュリティとか大丈夫みたいな話になって。で、ね、みんなをね、その時、あ、なんかあったさ、みんなを部屋に入れたらさ、やっぱり、ね、自分が部屋から離れてるからさ、他の人は乗ったんだろうね。ちょっと部屋荒らされてんだよね。で、あ、やべえ、あ、部屋荒らされてると思って。まあ、当然なんだけどさ。そしたら通帳とかさ、印鑑とかがさ、取られた形跡があって。なんか、あ、やべえやべえっつって。そのままその若手社長たちと一緒にさ、交番に行ってさ、ちょっと盗まれちゃいまして。で、もうエレベーターの中にね、その引っ越しして、その中、ね、みんながまあ自由に出入りはできるんですけども、みたいな。そんなの。どうですか、そんな夢。まあ、どこで終わったかどうかもわかりませんけども、なかなかない夢かなと思って。ね。一応発表をしたいなと思った、そんな次第でございます。まあ、もしね、夢占い、夢判断、夢診断ね、わかりませんけどもね、その辺詳しい方、いらっしゃいましたらね、なんだろう、引っ越しね、エレベーターの中に引っ越すという夢、何を暗示しているのかね、ぜひそんなのをね、教えていただけたら、私のね、このモヤモヤもね、晴れるんじゃないかなと、ね、思いつつ、まあ、今日もね、2時間ぐらいやっていきたいと思いますのでね、よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それではやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネトラジパーソナリティのパル内藤です。こんばんは、ということでね、まあそんな夢のお話から、まあ、今日は始まりますけどもね、いや珍しいなと思って、俺もいろんなね夢を今まで見てきましたけどもね、なかなかないよね。引っ越しの夢っていうのもね、結構少ないっちゃ少ないんだけど、まさかエレベーターの中にね引っ越すとは思いませんでしたけども、まあ夢ならではだよね。まあ、いつかはみんなもね、こんな夢を抱くかもしれない。いつかはやっぱし、高層ビルのね、エレベーターに住みたい。でもそんなの実現できませんからね。本当に自分がビルのオーナーになって、で、もう、なんだ、専用の鍵じゃないと開かないようなエレベーターとかでない限りね、もうエレベーターに住むっていうことは叶いませんから。そんなの多分、日本人じゃ、まあ無理だろうね、と。それを実現したというね、その功績はでっかいんじゃないかなと思いますからね。ただやってみてやっぱし思うのはね、ちょっと不便だなってありますけどもね。ただこれのいいところは、これいいのかわかんねえけど、例えば1階に住みたいなとかね、50階に住みたいなって、これ全部叶うからね。いや今日はちょっと地下の気分だなっつってね、そのありだし、いや寝るときは地下でみたいな、ご飯食べるときは最上階でみたいな、全部できますからね。どうですかこれ、新しい不動産会社のね皆さん、もうビジネスチャンスが転がってますよこれはね。やっぱり俺もね、不動産業界のサラブレッドとしてね、生まれ育ちね、そして宅建も取った男ですからね、まあこの今後ね生かすこともないと思いますけどもね、やはりね溢れてきちゃう、この不動産というところのねビジネスモデルに対してね。まあそんなわけでね、よかったらまあ誰もこんなものを作ろうとはしないと思いますけど、もし作ることがございましたらね、私今回の夢まだ明確に覚えておりますんでね、アドバイスできるんじゃないかなと思いますから、その際には、お金をちょっといただきたい、ね、そんな風に思っておりますよという感じでねございますんで、で一応今日なんですが、まあ先週ねスペシャルウィークと いうのがございましたけどもね。まあその反響とかも、まあお便りいただいてますのでね、それをちょっと読んでいったりとか、あとは今週は今週でありましたんで、クルージングパーティーがありましたんでね、まあこの辺もねお話ししていきたいなと思っておりますと。でお便りにね、お便りについてはまあ何かねございましたら送っていただけたらと思いますんで、こちら宛先だけ先にお伝えしておきます。お便り宛先は掲示板かメールでお待ちしています。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただいて、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその8というところにお便りいただきますか、あとはメール、メールアドレスはラジオアットマーク童貞 .net radio アットマーク doutei.net こちらまでお待ちしています。リアルタイムであれば掲示板、事前にいただけるんであればメールでいただけたらと思いますという感じでね。でまあそうね、先週の、まあ、スペシャルウィークの話もねちょっとあるんですが、どうでしたか、どうでしたかって話もないけどね、まあそれはお便りいっぱいいただいてるからね、ちょっとそれを後で読んでいきましょうかね。じゃあ今週あった話をね、ちょっとまずざっくりとねお話しして、でお便りをね読んでいこうかなと思うんですけどもね、今週ですね、今言った通り私が所属している事務所があります。で、そこが毎年のようにやっているね、まあ、クルージングパーティーがあるわけですよ。そんで、そこに行ってきましたと、ね、いうお話なんですけどもね。でこのクルージングパーティーね、おそらくこの5月から今始まりましたけど、5月6月7月8月9月ぐらいの間でね、3回ぐらいやると思うんだよね。なのでね、ちょっとまた行く可能性はあるんですけどもね。で、どんな感じだったかっていうね話もあるんですが、ちょっと私ですね、今ちょっと話がね、あーだえーだ言ってちょっと終わってますけども、なんでそんなことになってるか、それはですね、あのクルージングパーティーの詳細ってやつをさ、探してるんです。そしたら見つからなくてですね、本当はそのこういうなんていうの、チラシみたいなやつがねあったりするんですけどもね、それがまあ見当たらないんでね、ね、用意周到じゃねえなってね思うんですけども、まあいいでしょう、ね、もうこういう時こそね私の本領が発揮されますからね、そんな資料は何も見ないでね喋りたいと思うんですけどもね、時は2017年5月の20日、嘘だよね、5月27日の土曜日、もう月末なんだね、ね、全然気にしてなかったけども。で、この日、夜は19時からこのクルージングパーティーがね、お台場はパレットタウンから出港するということで、で事前にこちらはね、ラジオの方でも告知をさせていただいて、よかったらリスナーの方来ませんかと、まあ、そんな話しましたら、何人かね手を挙げていただきまして、来ていただいたのが女性1人男性4人で俺1人ということで、計6名という形になりました。まあね、私も事務所に所属していて、で、まあ、集客っていうところですよね。パル内藤さん、あんた何にもね事務所として仕事をやってないわけですから、せめて集客はしてくださいよという、そういうプレッシャーがあるじゃないですかと、まあ、そう考えた時にね、俺含め6人連れてきたらまあまあ御の字でしょうと。で船自体も、250人乗れる船ということでね、まあそんなわけで行ってきましたけどもね。でそれなんですが、この今女子が一人いるって話したんですけども、残念ながら一緒に行動するわけではなくてですね、リスナーの方が、ちょっと女性と一緒にねクルージングを楽しみたいということだったんで、俺たちとは別行動 ただチケットだけをお渡ししてっていうね。で、そういうスタイル。なので、残念ながら女子とね、一緒に、今回のクルージングを楽しんだって話ではないんですけどもね。楽しんだのは男4人だらけのね、むさ苦しいクルージングパーティーではあったんですがね。まあそんなわけでさ、5月の27日土曜日、まあ夜からなんだけども、まあお台場ね、まあほどほど、まあ遠いというか、そこそこ時間かかりますからね。まあ遅れないようにということで早めにね、家出たわけですけどもね。で、一応出港が19時なんだけど、チケット自体は18時から、18時45分までの間に、まあ、チケット受け取ってと。まあ、これ事務所の人にね、もらえるもんだからさ、その現場に行ってもらえばいいんだけど。で、18時45分から19時の間にね、乗船して、でそこから出港ということでね、もうこの日はなんか、お台場で花火大会があると。そんなね、ちょっと、まあ、スペシャルなクルージングと。感じではあったんですけどもね。でそんなわけで、集合が18時半に集合しましょうと。やっぱりね、いや18時からそういう受付できるんだけど、乗るまでの時間気まずいじゃない。やっぱり初対面だからお酒も入ってないし、なのでギリギリがいいなとね、思いましてね、まあ、遅刻とかの可能性もあるからということで18時半にしましたけどもね。そんなんで家出まして、でまだ何も食べてないからさ、まあ、すきっぱらにお酒もきついなと思ってね、もう本当に最近の定番、なんだろう、人と会う前、あとは前飲み屋に行く前とかね、だいたいこれなんですけどもね、唐揚げくんとレッドブルっていうね、まあレッドブルはシュガーレスですよ、もうね、もちろん血糖値ばっかり上がっちゃうからね。まあそんなわけでね、唐揚げくんとレッドブルね、それを食し、そんでお台場に向かうと。で若干ね、珍しくですね、私がですね早めに着いたんですね。18時10分ぐらいには着いたのかな、東京テレポートね、臨海線でね行きまして、着きまして、まあ、全然関係ないんだけどさ、東京テレポート着いたらなんかどっかのカップルがさ電話してて、なんかもう一人と、ね、なんか待ち合わせしてんのかな、わかんないけど、そら、お、もう今、テレポート、テレポート、つって。ね、東京テレポートをさ、テレポートって略すとわけわかんねえなと思って。魔法の世界かな、みたいなね。そんなのをちょっとね、はために見ながらね、ちょっと行動を移しましたけどもね。で、そんなんで私もテレポートしましてね。そんで、まあでも時間があるわけだよね。あと20分ぐらい。その集合まで時間あるから。まあ、どっかで時間を潰すのか、どうするのかってところだったんだけど。で、そんなんでさ、ちょっとね、その東京テレポートをついてポケモン起動して、まあ、お台場はね、レアなポケモンいたりするからさ。で、そんなんで、ね、エレベーター上がってってさ、地上に出たらすぐにレアポケモンがいたから、あ、こりゃいいやと思ってね、したら逃げられちゃってね、まあ、しょっぱなからちょっと落ち込んではいるんですけどもね。で、そんなんでぐるぐるして。じゃあ、集合までね、あと、本当に、10分。切ったぐらいだったから、まあ、トイレでも行ってね、それで、集合場所に行こうと思いましてね。でトイレ行って、で終わってトイレから出た時に正面からね、男性が二人いたの。そしたらその中の一人が、あれパルさんですか？つって声をかけてきてさ、いやまさか、全然トイレで集合じゃないからね。そしたらたまたまね、そのお二方もね、トイレ行くっていうところでさ、まあばったり会いまして、で、まあ、なんでパルさんですかって分かったかっていうと、二つある。一つは、まあ、今回私着ていた服なんだけども、これはまあ、先日買いましたね、赤塚不二夫 T シャツ、これを着ていたんですね。なのでこれはもう事前に告知をしていたので、ね、赤塚 T で行きますよっつってね。で、そんなんだったんで、ね、あれはもうパルさんの目印というのもあっただろうし、あと、その方は、前に、私ね、やりました、去年ですか、去年の8月のお盆あたりにやりましたね、公開収録、ね、ライブハウス借りてね、やりましたけどもね、その時に来てくれた人だったんでね、 なのでまあダブルでね、あの顔はパルさん、あ服も赤塚 T もう確定だっていうね、まあ、そうじゃなかったらなかなかトイレから出てきたおじさんにね声かけてね、あれパルさんですかって言わないと思うんでね、まあ俺もちょっとびっくりしてしまったんですけどもね、まさかと思って、でそんなんでさ、そのお二方とね、あの会ってまあちょっとお話を軽くしてさ、でじゃあちょっともう時間も時間なんでと、集合場所まで行っちゃいましょうかつってね、で行ってさ、でその時ね、その時のお二人なんですけど、一人はそうやってあの公開収録まで来てくれたね人なんだけども、もう一人の人っていうのは別にリスナーではないというね、リスナーではなくて、そのまあこれなんか名前を何さんって言った方がいいのかちょっとわかりませんけどもね、まあその公開収録来てくれていた方の前の職場の同僚の方と、そういうわけでね、でちょっと面白い人だからっていうことでね連れてきましたつって、で、まあ、その人もね、二つ返事でね、あ、参加します、つって、まあ、来てくれたらしいんですけどもね。で、そんなわけでさ、で、みんなで行動をね、歩いてって。で、その、駅、ゆりかもめかな?ゆりかもめの駅から、ほんと、一分とかで着けるところなのね、その集合場所がさ。で、ゆりかもめって、その、地上というか、まあ、地上から2階とかね、あの、上の方に、ある駅でさ、でそこの辺からその海岸沿いというか海沿いをちょっと眺めると、とんでもない人がいっぱいいるのよ。あんな人数いるの?と思って、あんな乗れる?と思ってさ、ちょっとブルってしまったんですけどもね。でちょっとそこから降りてさ、集合場所行って、で、あ、まあ、こんな、もう去年も一昨年も行ってると思うんですけどもね、こんなんだこんなんだと思ってね。でもまあ200人250人、乗るでしょうということでね、まあそこはウキウキですねと。ただその時集まっている俺含め今ね3人ですけども、まあ場違い感がすごいですよ。まあこれはね、あのいや一緒にしないでくれよっていう話があるかもしれないけど、ただ場違いだとね、みんなが思ってたと思うんだよね、それは共通認識で。でもね、これから船乗って2時間のね長旅ですからね、もうやるしかないと。でそんなわけでね、酔わないとダメだなと思って、私ね途中そのコンビニでね、唐揚げくん、そしてレッドブルーね、それをまあちょっとゲットしておきましたけどもね、それと一緒にあのウイスキーの小瓶をね、あの用意してねポケットに入ってましたから、これを飲むしかねえと思って、あのジムビームの 200ml のね、なんかあのボトルをポケットにね入れてましたから、これを取り出してちょっと飲みますっつってね、これ飲んでやるしかねえっつって、やり過ごすっつってね、まあ、そんな話しながらさとかね、まああとみんなを待ってる間ね、あのそのラジオの話とかね少ししながらさ、で、あとまあ3人ですか、リスナーの方、そしてその人の連れのね女性、あとさらに、一人で参戦してくれるっていう男性の方と、まあ、そんな感じだったんだけど、で一人で参戦してくれるっていう男性の方が連絡が取れたんだけど、ちょっと逆方向に行ってしまったっていうことでね、ちょっと今から走っていきますってね、うん、大丈夫ですよつって、出航する前だったら大丈夫だからつってね、慌てずにということで待ちながらしたらさ、もう一人のね、女性と一緒にクルージングを楽しみたいというリスナーの方がねいらっしゃって、あれパルさんですかつって、いや、まあ、よくみんなすぐわかるねと思うんだけどさ、そうですつって、したらいやリスナーなんだよ、リスナーなんだけどさイケメンでさ、いやなんであんたはこのラジオ聞いてんのよっていうねいう感じのなんか爽やかなね、いい男でしたね、うほってしちゃうような男でしたけどもね。でそんなんでさ、あのあラジオ聞いてますっつってね、もう 6,7 年聞いてますって話らしいんだけどさ、でそんなんでじゃあちょっとね、あのもうみんなも集まってきたから、でチケットをちょっとね、 まあ、事務所の人からちょっと受け取ってくるから、つって。ちょっとお待ちください、つってね。その間、リスナーのね、皆さんで、ね、おしゃべりをね、ちょっとしててくださいね、つって。で、ちょっとね、私も事務所の方にね、挨拶をして、チケットをね、もらい。そんで、まあ、私もね、事務所パワーがありますから、本来、男性6000円。女性、いくら？女性4500円とかなのかな？ 5000 円とか。なんですけども、まあ半額ぐらいでね、ご提供させていただきましてね。したらなんかその女性連れてきてくれているね、リスナーの方が、まあちょっとね、よかったらラジオのなんか企画にでも使ってくださいってね、ちょっとね、上乗せしてくれてね、お金をいただきまして。いやー、できた男だなと思って。ありがとうございますと。オナホ買ってレビューさせてもらいますってね。まあ、そんなわけで私、今、アマゾンのね、カートには一個ね、新しいテンガのね、オナホがね、今入ってますから、ラジオ終わったらね、ポチりたいと思うんですけどもね。まあ、そんなわけでさ。で、チケット渡して、じゃあ、こっから別行動でっていう感じで、じゃあ、女性とね、楽しくっていう感じで、別れまして。で、残された私たち、ね、男、今3名ですよ。俺含め、ね、お二方いますけどもね。で、そしたら、そろそろ、ね、船乗るかなっていうタイミングになった時に、もう一人の、ね、ちょっと遅れていた方がいらっしゃって。まあ、遅れた理由はいくつかあるんですけどもね。一つは、駅員さんに聞いたら、ちょっと違う方向を教えられたっていうのは一つと。あともう一つは、すげえ、もっと早くに、まあ、なんか東京駅とか着いたらしいんだけども、まあ、早く着きすぎてしまっていると。何か、暇つぶしないですかねっていうこと聞かれたの、俺が。で、そこで、たまたま、まあ、後でちょっと、お便り読むと思うんだけど、リスナーの方からお便りで、まあ、ちょっとこれ、お便りを読んだ方がいいかな、せっかくだからね。ラジオネーム、かすかさん。渋谷で、ラブドール店やってるそうです。地方住みなので、行けないので、どんなものか見てきてください。女性客も多いらしいので、出会えるチャンスかもしれませんよ、っていうね。お便りいただいて。それを見てたからさ、ね、早く着きすぎちゃったっていうから、なんか、今渋谷でラブドール店やってるらしいですよ、っていうことを伝えたらさ、クルージングまでの間に行ってきてさ、見てきたらしいのよね。まあ、それもあって結構ギリギリになっちゃったらしいんですけどもね。まあ、そんなわけで、まあ、みんな揃いましてね。そんで、じゃあちょっと船乗っていきましょうか、つってね。で、乗り込む。で、乗る前にね、やっぱりチケット見せるときにね、いるんだよ。去年も話したかもしれないけどもね、船乗るところにね、なんか屈強な体をしたね、そのボディーガードみたいな、もうオーガみたいな人がいるんだよね。またいんのかこの人と思って、すっげえ怖えなと思ってさ。ちょっと船の上で粗相したらね、すぐになんか船からね、飛ばされちゃって、海の中で放り投げられちゃうような、本当にもうオーガだよね。ベルセルク出てくる感じ。そんな人がいますけどもね。でもその人もね、ちゃんとチケット持ってますから私。で、突破しまして。で、中に入ってさ。じゃあ、ね、ちょっとどうしましょうか、みたいな。アルコールも入ってないからね、ちょっとそわそわしながらだったんだけどもさ。で、そんなんで。で、中入ってさ。まあ、ちょっとアルコールだけちょっとじゃあ受け取って、みたいな話して。で、アルコール作ってる人もね、前の、ラジオパーソナリティ講座、一緒だった人がね、やっぱ事務所所属して、事務所で働いたりもするからね、なんか。で、そんなんで、そういう、周りの、ね、雑用とかもね、やっていて。で、あ、内藤さんっつってね、お久しぶりです、みたいな。あ、お久しぶりです、つってね。で、なんか、ちょこっと雑談して、じゃあまた後で、みたいな。話をしました。そんなね、リスナーのみんなに、芸能人っぽさをね、ちょっと見せつけながらね。で、私、モスコミュールをね、ちょっと片手にさ。で、みんなね、揃って、じゃあ、ちょっと乾杯っつってね、乾杯して飲んでさ。で、まあ、何すんのってこっからって話なんだけど、結局、もうやることはね、一つで、これ、船の中って、一回、 1階ではなく、地下？地下ってなんだ、その、船の上、上の、もうわかんねえな。ね、この、ね、表現力のなさね、震えますけどもね。外とね、中と分かれてるんですけども、中は1階と2階があると。ね、そういう感じの構造になってますよ。で、ちょっと寒かったんだよね。寒いから、まあ、まずちょっと、上にはね、上がらず、外には出ずに、ちょっと中でね、少し温まりつつ。で、そこからね、少しまあ、体がね、温かくなってきたら、ちょっと、表出ようか、みたいな。そんなお話してさ。で、結局はでも、クラブなんだよ。その、DJ がさ、爆音でさ、なんか曲かけて。で、それでみんながさ、ウェーイつってさ、やるっていうだけのさ、パーティーなわけ。まあ、みんな場違いなんだけどさ。で、そんなわけで。で、酒飲みながらさ。これ何なんだろうねって言いながら。で、ちょっとラジオの話も若干しながらね、いたんですけどもね。で、じゃあ、これちょっと、こっから2時間、辛いねって思いながらもね。ただ、周りを見れば、まあ、いい女がいっぱいいるわけだよね。いや、これはもったいないなと。ね、このままじゃもったいないと。っていうようなね、話もしていたんですけどもね。その、今回来てくれた、その、前に、公開収録来てくれた人の、その同僚の人っていうのが、まあ、正直ね、まあ、完全俺たち寄りなんで、ちょっとかっこいいかっていうと、またそれはまた別の話なんだけど、ただ、ナンパをね、すげえする人なんだと。もう伝説的なナンパ師だと。どのぐらいすごいかっていうと、仕事が終わります。会社出ます。出た瞬間からナンパするみたいな。もう本当にとんでもないぐらいナンパするらしいのよ。ただ成功率はとてつもなく低いらしいんですけどもね。そんな人がいるからさ。ね、その人にね、いっぱいね、綺麗な女性いますけど、ナンパしないんですかみたいな。話したらさ、できないんですと。なぜなら、ストリートであれば、逃げ道があると。なんかあってももう会わないしっていうのはあるけど、船の上だともう逃げ場がないから、ちょっと私のフィールドじゃないですね、みたいなね。なるほどなぁと思ってね。じゃあ、今日ね、船降りてから、ね、またちょっと飲み、ちょっとみんなで飲みましょうみたいな話もあったんで、じゃあそこを飲み屋行くまでの間、だったら、ね、ナンパとかできるんですかねって言ったらね、そうですね、そこだったら私のフィールドですね、みたいなね、話になったんでね。まず彼は、ちょっと船の上ではね、ちょっと今回はね、はしゃげないのかななんていうところではあったんだけど。そんな中さ、だからすげえな、ナンパするんだな、という話をね、ちょっと しながらさ、ね、パルさんもナンパとかしないんですかみたいなね。いや、無理っすね、つって。で、そんなんでさ、まあお酒もね、それ進みながらさ、そんで、じゃあちょっとおかわり、ね、お酒のおかわりちょっとしてこようかな、つって。んで、まあみんなでね、そのカウンターみたいなところ行ってさ、まあ結構長蛇の列ができてるわけ。だからそこ並んでさ、みんなでさ、で喋りながらね、話しながら並んでたんだけどさ、そこでまあね、5分ぐらいかな、ちょっとずつね列が進んでいって、そしたらさ、急にその参加者の方の一人、この方そのちょっと遅れてきた方。遅れてきたって別に遅れてはないんだけどね、ちょっとね、合流までに少しね、時間かかってしまった方が、ちょっと東京の関東の人じゃなくて、西の方からね、ちょっといらっしゃった方なんですけども、で、その人がさ、急に後ろ向いてさ、後ろに並んでる女の子に声かけてんだよ。はぁ？と思って。ねえ、なんかこういうの初めてなのみたいな。ねえ、俺も初めてなんだみたいな。話しかけてってさ、なんだこの人はと思って。この、童貞ネットっていうさ、このグループの中で。で、ね、このなんか、本来来ないはずのね、こんなところは、普通に来てたら来ないはずの、そういうクルージングパーティーに来て、で、人種が違いますよって思いながらさ、肩身狭い思いでね、いる中で、後ろにいる、イケてる女の子に声かけちゃうっていうね。とんでもねえなと思って。今日はとんでもねえ人しか集まってねえなと思って。 ナンパ師しかいねえじゃねえかと思ってさ。で、そんなんでさ、うわ、喋ってるわーと思って。でも参加、ね、俺も、後ろ向いて喋りゃいいんだけどさ、参加せずにね、前向いて、すげえなーつって、いうのがあったりとかさ。で、そんなんでさ、まあまあ、俺はね、あんま関わりなく、普通にお酒をもらってね、また、移動して。で、今度は船の上とかね、ちゃんと行ってさ、で、外出て、で、そこでまたウェイウェイウェイウェイやってさ。で、なんか毎年いるね、綺麗な、綺麗かなわかんない。スタイルのいい女性の、なんか、スタッフがいてさ。で、その辺いつもテキーラ持ってくるんだけどさ。ね。もう完全にエロい服を着てテキーラを交わすっていうね。ほんともうそういう商法だからね。で、そういう人をさ、見てさ。もう、ひどいもんですよ。言ってる言葉が、ね。まあ、さすがね、リスナーと俺っていう感じですけどもね。エロいっすね、エロいっすね、つって。あれ、抜けるね、抜けるね、つってね。もうエロいと抜けるしかちょっと言ってなかったんですけどもね。まあ、そんな、ね、だから、ね、そういう店員というかスタッフの人もさ、エロいしさ、で、ね、踊ってる女の子とかもいるわけだよね。で、でも大体さ、来てる人ってさ、素人というよりは、なんかちょっとその、芸能に、ちょっと片足突っ込んでるというかさ、モデルだったりとかね。って人多いんだよね。だからエロくてさ、エロいなぁ、抜けるなぁ、つってね。そればっかりだったんだけどさ。で、そんなんでさ。で、まあ、途中では、ね、お台場の、その花火大会のね、花火がね、ちょっと、ドカンドカンと始まってさ。これは完全にパーリーピーポーだなと思って。これは、ちゃんと残しとかないといけないなと思って。私もね。いつも写真とかで終わっちゃうんだけど、動画だなと思ってね。動画撮っちゃって。で、ツイッターなんかにね、アップしちゃったりとかして。これがね、東京のね、なんかもう恐ろしい東京の街の姿ですぐらいのね、感じで、パーリーピーポーな感じをね、出しましたんで、よかったらツイッターに上がってますからね、ちょっと見といてほしいなと思うんですけどもね。まあ、なかなかフィーバーしてましたよと。まあそういうのをね、ちょっと見た上で、これだったらセーフかなと。次行ってみたいななんていう人がいらっしゃったらね、またやるときはね、告知しますんでね。参加していただけたらと思うんですけどもね。で、そんなわけで、まあ、持参したね、ウイスキーもね、徐々に減り、船でね、買ったね、お酒も減り、という感じだったんだけどさ、その前に、公開収録来てくれた方がね、ちょっと、なんだろうな、せっかくクルージングパーティーに来たんで、俺、爪痕残したいっすよ、いうわけ。ナンパしますわ、つって。いう話をするわけ。すごいね、君たちみんなと思って。本当にナンパ師しかいねえなと思うんだけどさ。いや、でも違うんですと。パルさんが昔ナンパの話をラジオでして、そっから俺ちょっと変わったんですよ。言うの。何の話かなっていうと、多分、二つあるのよ。一つは、どこかね、そういう、だから、居酒屋でもないですけども、どっか行った時に、あんまりね、楽しそうにしてない女子がね、いた場合、男連れでもなくてね、女の子二人とかで、なんかあんまり楽しそうじゃないくしてる女子がいた場合、男側が声をかけないっていうのは失礼。ね、声かけることによって、俺たちはキモいかもしんないけど、それで、ね、昨日なんか気持ち悪いやつに声かけられちゃってさ、っていう話ができると。ただ、そんな気持ち悪い奴らにすら声かけられない。ね。ちょっともしかしたら出会いとかもあったらいいななんて思いつつ、そういう場所に行って飲んでたんだけど、誰にも声かけられなかった。ね。そんな寂しいですから。だったら、ちょっとね、話のネタにでもなるかもしれないからと。ね。声かけるっていうのは一つのね、マナー。ね。そのぐらいの話をね、一回したことあります。で、これと、あと多分もう一つ。これは、前に恋愛工学の本読んだ時に話をしたところだと思うんだけど、写真撮ってもらっていいですかっていう話の仕方で、そこからなんかね、写真ね、撮ってくれてありがとうございますって、で、なんかどっから来たんですかみたいな、そんな話をさ、まあ、なんかできるじゃんとか、なんか後でちょっとねえ、なんか送りますよみたいな よくわかんない。俺もそういうのちょっと苦手なんでわかりませんけどもね。まあ、次につなげるためのきっかけとして、写真を撮ってもらうっていうね。いう手法をさ、まあ、話したことありますけどもね。まあ、それを聞いてから変わったと。いうことで、ちょっと声かけてみますよ、つって。アグレッシブな人しかいねえなーと思って。そしたらさ、もうね、俺はまあまあ、もういいやと思ってさ、ちょっと前の方に、ね、進んでいってさ、で、ウェイウェイウェイウェイやってる人たちの中のね、混じって、で、ちょっと乗りながらさ、楽しんでいたんですけどもね。で、一通り楽しんで、またちょっと後ろの方に戻っていったらさ、その、ね、公開収録来てくれた彼がさ、パルさんパルさんつって、一緒に写真撮りましょうつって。で、何事かと思ったら、もうなんか、女の子がさ、カメラ持ってんのよ。そんで、ね、ちょっともう早く早くっつって、呼んでくるわけ。もう早速、ね、カメラ撮ってくれませんか作戦やってんのか、この人は、と思って。で、そんなんでさ、じゃあ、つってね、俺も入ってさ、写真撮ってもらって。そしたらその後さ、やっぱ彼はね、撮ってくれてありがとうございます、みたいな。で、今日、誰と来てるんですかとかね、話して。で、なんか連絡先交換みたいな。ずっと話してんの。すげえなーと思って。でも俺そこ入っていけないからさ。じゃあちょっと俺もちょっとまた離脱しようと思ってさ。離れてお酒飲んでみたいな。そんな感じで、なんか、各自、ナンパをするっていうね。そんなクルージングパーティーになってましたけど、初めてだこんなのね。なんかね、そういう女性、ね、素敵な女性がいっぱいいるから、とか、なんか素敵な女性がいっぱいいるのに、ちょっとその、退屈そうにしている子がいたりとかね。そういうのはね、前々から、なんか、気にはなっていたけどもさ、行動を移せなかったけども、今回のリスナーの皆さんはね、アグレッシブで。で、結局なんか、連絡先交換したらしいよ。皆さん、なんか。そんなわけでさ。で、まあ、無事ね、クルージングパーティーも終わり、そして、じゃあ、こっからちょっと飲み行きましょうか、つってね。で、新橋まで行って、ね、新橋で飲みましょう、つって。で、新橋着いたのよ。そしたらさ、ね、新橋着いたら、そこはね、船の上じゃないから。もう、ストリートだからさ。その、リスナーじゃない方、ね、今回一緒に参加してくれたリスナーじゃない方がさ、もう歩いてんだよ。居酒屋もうこっちだから、つって、みんなで歩いてて、したら、その、リスナーじゃない方が俺たちに向かってね一言言ったのよ。いやー今の女の子ねちょっと無視されちゃいましたみたいな。と思って、普通に店に移動してる間にもう速攻人に話しかけちゃってんだよね。そんなのあると思って、誰もね、男4人いますよ俺とね、その、西から来てくれた方と、あと公開収録来てくれた方とね、で、その、ストリートのナンパ師がいるわけですよ。で、普通に喋ってたんだけど、その3人で喋ってたね、ストリートのナンパ師以外でね、ちょっと喋ってたら、全然気づかなかったもんね。気づかないうちにもナンパしてるっていう。で、その後も、もう一人二人声かけてて、店に着くまで多分5分とかだと思うんだけど、多分3人ぐらいに声かけてるんだよね。とんでもねえなと思って。そうだからもう今回はね皆さんちょっと変わった人が多かった気がするんで、そんなさナンパしないよねと思うんだけどね。でもこれはもしかしたらね、こういうの目の当たりにすることでさ、ナンパっていうのはこんなに身近なものなんだと、で俺がやっても許されるのかなみたいな、そんな気持ちがちょっとね持てたかもしれないね。なんか他にもだってね、船の上だとほんとなんか背の高くてかっこいいやつがさ声かけたりすんのよ。そんな中にこの童貞ネットのリスナーが同じ女の子に対して声かけてんだよね。すごいなーと思って、それを考えたらさ、もう言ったらですよね、過大評価すればリスナーから見れば俺はまあ一応創造主じゃないですかね。もう神と言っても過言ではないですよ。したらその神がね降臨したらさ勝てるわけじゃない。 という、でもダメだな。俺にはちょっと自信がないからできないけども、そんなこと言ってもやっぱ自信ないですからね。でもすげえなーと思ってさ。で、そんなわけで。で、居酒屋着きましてね。で、まあ、今日のね、その、ナンパした話だったりとかさ。あとはいつものラジオの話とかをね、ちょこちょこして。じゃあ気がついたら、9時半ぐらいから飲んでて、もう、終電なんだよね。で、あっという間だなと思ってさ。で、そんなんで。で、やばいやばいと思って。でもちょっとね、帰りたい帰りたいと思って。その、で次の日も、まあ、いろいろ予定はないけどもさ、やっぱ、日々疲れてますからね。家に帰ってゆっくりしたいという気持ちはありまして。じゃあちょっと、終電なんでですね。で、別れてさ。で、公開収録来てくれた方って、前にね、自転車で公開収録まで来てくれた人でさ、俺ん家から結構近いのよね。だからまあ、池袋まで出られれば、あとはどうにでもなるみたいな感じだったから。で、どうしようどうしようと思って、本当にダッシュでね、駅まで行ったんだけど、何やら終電も終わってるっぽくてさ、やっちゃったなぁと思って。どうしようか、つって。で、一応駅員さんに聞いとこうか、つってさ、池袋までって、なんかうまく行く方法もうないですかね、いや、もう終電終わっちゃってるんでないですね、つって。そうですか、つって。どうしようか、つって。で、じゃあ、タクシー乗って帰ります?つって。ね、一人だったら高いけど割り勘だったら、みたいな話してた。そしたらさ、後ろの方からさ、女性の声がして、すいません、つって。今、池袋っていう言葉が聞こえたんですけど、って。もしタクシー乗るんだったら、一緒にとかってどうですか?みたいな話になって。まあなんか、それで顔見たら、まあその、顔見たらって表現もあれだね。なんかちょっとパッと見たらね、まあ少しその、黒いワンピースみたいなやつね。少し、ちょっと、パーティーがあったのかなちょっとわかんないけどね。そんな感じの服装の女性がいてさ。で、あ、全然いいですよ、つって。ね、俺たちもね、少しでも、まあ安くなるんだったらいいし、つって。じゃあ、お姉さん含め3人でタクシー乗っちゃいましょう、つってね。で、いや、なかなかないと思うんだよね。こんなさ、クルージングパーティーってナンパしてナンパして、で、ストリートでナンパして、で、終電逃しちゃったら、ね、タクシー乗ろうとしたら、女性に声かけられて一緒にタクシー乗っちゃうみたいな。で、わけわかんねえな、今日と思って。で、そんなわけでさ。で、ま、なんか、そのお姉さん、お姉さんつっても何歳かな ?30 前半ぐらいかなわかんないけどね、俺の主観だからわかりませんけども。まあ、本来女性は後ろに乗ってもらった方がいいかなと思うんだけど、でそうすると、どっちかの男とさ、ね、横になっちゃうわけですから、それはちょっとどうかなと思って、じゃあお姉さんちょっと前に乗ってもらって、つって、俺たち後ろ乗りますつってね。まあ、そんな構図になったんだけどもさ。でもそっからね、またひどいのがさ、その、まあ、さっきまでね、そうやって盛り上がって飲んでたわけだよね。そのリスナー同士でさ、みんなで喋ってね、楽しく飲んでたわけだから。その続きだよね、もうね、完全に。もう、その続きと、俺もちょっとね、テンション上がってきたからさ。これはもうほんとタクシーの中でやっている公開収録。そんな感じだったよね。その新橋から池袋まで30分あったかな、タクシーの中ね。その中で、5秒以上の沈黙はなく、俺と、そのリスナーの方と、掛け合いだよね。あ、これ、いいラジオになってるなと思って。で、なんか妄想垂れ流してさ、いやもう、もう、ね、全然モテるわけないぞ、と。ね、今後もモテる気がしない、つってね。どうしたらいいんだろう、みたいな話したりとかさ。で、俺思うんだよね。これってさ、やっぱりちょっと、違うんじゃないかなと思って、とか言って、うん。そうは言うけど、パルさん、みたいな、ね。そういう掛け合いをずっとしててさ。で、もうちょっと女性もね、若干苦笑いだよね。たまにちょっと軽くね、笑ってくれるんだけどさ。とかね、ちょこちょこと、そのリスナーの方がね、どう思いますかお姉さんとかね、言ったりとかしてさ。まあ、そんな楽しい時間をね、過ごして、まあ、タクシーのうんちゃんは完全にね、なんなんだろうこれって感じだと思うんですけどもね。 で、そんなわけでさ、で、池袋まで着いて、でも意外と新橋からね、いくらかな、4300円ぐらいかなとかで池袋まで着きましてね。で、じゃあ割り勘でとかって言ってたんだけど、でもね、なんかそんな割り勘にする必要もないじゃんと思って、じゃあお姉さんじゃあ1000円でっつって、ね、あとこっち出しますんでっつってね、いやいやみたいな言いつつもね、大丈夫なんでっつってね、そんなんで、無事ね池袋着いて、本当はそこでお姉さんの連絡先とかを交換すればよかったんですけどもね、まあ、そんな度胸もなく、あと若干ババアだったんで若干ババアだったんで、そこはね、そのままリリースしてしまったんですけどもね、まあ、そんなわけでさ、いや、いいラジオだったねーってね、うん、タクシーの中でね、本当に、うん、いい掛け合いだったねーってね、これ配信したいねーぐらいのね、いいクオリティだったなという感じで、満足のいくね、まあ、一日を過ごしまして、で、そんなわけでさ、まあ家ね、帰ってきたっていう、そんなところなんだけどさ、どうですか？なかなかここまでね、いろんなことが起きるってこともないと思うんだけどさ、まあそんなわけでね、まあよかったら、こんなことは起きないと思いますけど、今後はね、まあナンパしたいなとか、ね、あとはクルージング行ったことないよとかね、あとは普通にパルさんとお話ししたいなとかね、いう方いらっしゃいましたら、ぜひね、これはいつになるか分かりませんけどもね、6月あるのか7月になるのか分かりませんけどもね、また次回あったらね、ラジオの方でね、お伝えしたいと思いますので、よかったらね参加いただけたらと思いますよと。まあそんなお話、なんかね中身は結構スカスカなんだけども、でもなんかねすごかったなと思って、まあそんなところですね。じゃあいただいてますお便りをちょっと読んでいきましょうか。ラジオネームケロンさん、クルージング行けばよかったっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや、いいね、ぜひ次回はね参加していただいて、ただ私はねナンパしませんけどもね、皆さん頑張ってナンパしてもいいんじゃないかしらね。でもわかんないから、俺はね今度女性連れてくかもしれないからね、陶芸教室で知り合った女の子連れてくかもしれませんからね、そしたらナンパとかできませんからということでね、その時はちょっとね皆さんにお任せします。もしくは可愛い子をナンパしてそのままね、一緒にこの後一緒に飲み行きませんかみたいなまで頑張っていただいて、でその時にね、あ、パルさん女性用意しましたんでこちらですみたいなしていただいても構いませんとね、完全に人任せっていう、まあ、そんなところでございますけども、よかったらねまた、やる際には来ていただけたらと思います。じゃあ他、いただいてますお便り、ラジオネーム山猫舞台さん、パルさんこれでわかっただろう、パルさんはよく俺たちはあんまり女性と話せない奴らばっかりじゃないって感じでタチをつけてパルさんとリスナーを同族に見ているかもしれないが、リスナーは既婚者や彼女持ち、やりちんばっかりなんだよ。リスナーを一括りにするんじゃないぞ。ちなみに俺は、ナンパなんてできないチキン男なんで、パルさんの仲間ですよ。安心していいんだからねっていうね、お便りが来ました。ありがとうございます。こんにちは、俺たち。ね。もう俺たちですから、これは完全にね。たまたまだと思うよ。ここまで。なんか全員が全員ナンパするっていうのもないと思うんだよね。珍しい回だなと思うんですけどもね、まあ、その方がねせっかくだからね、女性もね、クルージングパーティー行ったのに誰にも声かけられなかったっていうのはなんか寂しいじゃない。だからね、ちょっとキモオタでもさ、声かけることでさ、女性を満足させるね、そういうことできますからね、まあ、俺たちのねそういう存在意義っていうのもね出てくるかもしれませんから、ちょっと次回ちょっとやり方をね、そのリスナーの皆さんに一回確認して、この間の写真撮ってもらう作戦なんだけど、あれもう一回ちょっと教えてもらっていいっつってね。で、それをね、聞いて、次回実践すると。でもな、その後な、話続かないからな、俺な。まあ、どうするのかちょっとわかりませんけどもね、次回のクルージングは何かね、目的を持って頑張りたいなともちょっと思っております。 じゃあ、あとはね、いただきました。お便り、ラジオネーム。ラジオネーム827番さん。さっきのあの、冒頭で話しました夢の話ね。引っ越しして、エレベーターの中引っ越したって話なんですけども。夢の話だったんですね。印鑑通帳盗まれてなくてよかったですっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。いや、ほんとよ、ね、リアルに印鑑通帳をね盗まれたの大変なことですけどもね、まあ、夢ですしね。まあ本来夢だってエレベーターなんか引っ越しませんからね、もう盗まれる心配はないかなと思うんですけどもね。でやっぱり俺の中で大事なもの、盗まれちゃまずいものっていうものとして印鑑と通帳っていうのはあるんだね。さすがの俺もその辺はやばいと思ってるらしいです ね, ね。ありがとうございます。じゃああといただいてます、お便り、ラジオネーム、830番さん。パルさんは清潔感ある方なのかな。実際に会ってみないとわからないですけど、髪や髪の毛、じゃあヒゲや髪の毛、服装は、大事なのはもちろん、ご飯の食べ方や姿勢などの要因も絡んでくるような気がします。清潔感って一言で言うけど、いろんなところからにじめ出ますよねっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ私、清潔感はあるでしょう。うん、あると思いますよ。あのみんな社交辞令でね、いやパルさんなんかおしゃれですねとかね、パルさんなんかちょっといい体してますねみたいな言ってくれるんでね。もうこれはもうね、社交辞令の極みなんですけどもね。でもそんなにひどくないよ多分。まあよかったら次回のクルージングパーティーをやる際には来ていただければ、お、パルさんね、清潔感あるじゃないですかですね。ちょっとね、一発ねぶち込んでもらっていいですかみたいな、うほみたいな、そんなのがね、まあ可能ではないんですけどもね。まあ見ていただければわかるかなと。まあ髪の毛も今回ちょっと塗りましたからまたね。てか日々塗ってんだよね。もうハゲすぎちゃってさ。塗って、で地肌を黒くして、それで髪の毛隠すので、お、なんかそんなにハゲた風に見えないみたいな。特に夜だとみたいな。ただライトが当たっちゃうとすすけちゃって、あれなんかおかしいぞみたいな。なるぐらいの話なんでね。それはもう全然。問題ないでしょうと思ってますけどもね。だ服装もね、ちゃんとサイズの合った服着てますから、いや当然でしょって話なんだけど、いや意外とサイズの合ってる服着てない人もいるわけだよね。だそこをサイズが合ってるだけで清潔感の一つがねクリアされるかなと思いますから、まあその辺とか、だご飯の食べ方もまあ、くっちゃくっちゃそこまでしないし、箸の持ち方は綺麗だし、ね。その辺大丈夫かなと思うんですけどもね。ただ問題は姿勢が悪いね。猫背なんだよ、本当に。ちっちゃい頃から。ダメなんだよね。ずっと言われ続けたんだけど、結局本当に猫背のままで今来てますんで、やっぱりそれもね、肩こりとか首の痛みとかに繋がってくるのかなと思うんだけどさ。でもそれ以外は、いや、姿勢が一番大事だろうってね。なんかもうすげえみすぼらしくなっちゃうからね、そんなね、姿勢が悪いと。まあ、なるべくね、背筋を伸ばしてね、なんか生活したいなとはね、日々思ってはいますけどもね。でもまあ、清潔感、ね、あると思います。ね。まあ、だからこそですよ、やっぱりね、みんなが今回、ナンパしたっていうのは、俺という清潔感のある人間がいたからこそだよね。今日パルさんが後ろにいるからね、全然責められるわと思っての行動でしょ、ね、そういうことにしていただきたいと、ね、そんな風に思っておりますよと。完全に違うけどもね。じゃああとね、いただいてます他のお便りです。ラジオネームどうも僕ですさん、こんばんはパルさん。ラジオの内容とは関係がありませんが、気になったのでお便りいたします。ツイッターにて富士そば食う社畜を投稿した、際の写真にお味噌汁が写っておりました。奇妙な組み合わせだと思うのですが、一般的なのでしょうか。ご教示いただけたらと思いますというお便りいただきました。ありがとうございます。 まあこのラジオ聞いてる方ね、私のツイッターを見てる方が何人いるかちょっとわかりませんけどもね、まあ、よかったら見ていただきたい。で、まあちょこちょこと食べ物のね、あの何食べたみたいなのをね、食ったらね、そんなのをねつぶやいたりするんですけどもね。で今週まあ深夜にね富士そば行ったわけですよ、仕事の帰りにね。でその時に撮った写真がそばとね、そばとお味噌汁みたいなのが写ってる写真撮ったの。でもあれはお味噌汁ではなくて、つけそばなんだよね。だからつけ汁なのあれ。なのでお味噌汁ではないんです。だからね、ラーメン屋行ったらねつけ麺があるでしょ、あれと同じ原理ね。それで、その麺がそばになったってだけよ。なのであれは富士そば行くと、あの多分つけそばみたいなのがあると思うんだよね。じゃあなんか盛りそばとかざるそばでいいじゃんって話なんだけど、そのスープはちょっとラーメン的なスープなんだよね、ちょっと煮干し系ので、それにそばをつけて食べると、ね、そういう新しい試みも富士そばさんはやってますよということでね、確か500円だと思います。まあラーメン食べたいな、でもラーメン食うと太っちゃうしな、そばは太らないっていうね、そういう方程式のもとね、深夜に食べても大丈夫っていう安心感からちょっと食べてしまいましたっていうね、そんなね富士そばとねお味噌汁のね、そんなお話でございますんでね、お味噌汁ではございませんでしたということ。じゃあね、あとはいただいてます、ラジオネーム823番さん、ツイッターでアップされていたクルージングパーティーの動画見ました。これがパルさんが言っていたセックスセックスドラッグドラッグってやつですか、超怖いっていうね、お答えいただきました、ありがとうございます。いやーほんとね、1分ぐらいの動画上げてます。まあ見てもらうとわかるけど、なんかねその爆音でなんかクラブっぽい感じの音楽流れつつ、みんなウェーイってやりながら花火が上がってるっていうね、もう住む世界違うっしょっていうところはあるんだけどね。そんな住む世界がね違うなって思ってる奴らがナンパしちゃってるからね今回ね、もう訳がわかんないカオス状態だったってところなんでね。いや逆にそのぐらい訳わかんない状況だとナンパもできるかもしれないね。まあそんなんでね、まあないけどもね、まあまたね次行く時もね同じ感じだと思うんでね、その時はまたアップしたいと思いますんでね、東京のこの闇をね感じていただきたいなとね。ただセックスもドラッグもねちょっと残念ながらなかったですけどもね、まあ少しでも近づけるようにね、まあちょっと近づいちゃうとまずい方もありますけどもね、ちょっとねマーシーになんかミニにタコができちゃったりするしますからね、それ気をつけたいと思いますけどもね、セックスはねありかなと思いますからね。まあ、だって私もねそのクルージングの関係者っちゃ関係者ですからね、俺この船の主催のどうこうつってね、そしたら抱いてつってね、じゃあトイレでつってね話になりますから。まあトイレも並んでんだよね、やっぱり一個しかないんだよトイレが、その男性用女性用あるんだけど、でも一個しかないから並んでっからさ、そこでセックスしてね、で中からね男女二人出てきたぞって、それないからね、みんななんかねすごい漏らしそうになってますからね、やっぱお酒飲むからね、なんでちょっとできないんで、その後ね連絡先でだけ交換して船から降りてからセックス、そういう方向に持っていきたいなと、そんな風に思っております。じゃあ、そんなわけで、他今日お話ししたいこともいくつかあるのでね、それをちょっと語っていきたいと思うんですけども、そうね、今日他に話したいことはちょっとね気がついたことというかあるんだけどさ、俺いつも首が痛いとか肩が痛いとかさ、体のなんか悪いね症状の話よくしますけども、これ根本的に何が悪いんだろうかっていうのをねちょっと今週、ま、気がついたというか、ここなんじゃねえかっていうのを思ったんだけど、それは頭蓋骨なんじゃねえかなっていうことを思いましてね。っていうのも年々なんだけど、多分10年前と今で考えると俺ちょっと頭 大きくなってる気がすんのよ、若干。で、頭蓋骨が変形してるのか何なのかわかんないけど、っていうのと、もともとちょっとその頭がね、角張ってるというか、骨がさ、正面から見たらちょっと逆三角形みたいな、ね、逆おにぎりみたいなちょっとなってるんだけど、それもなんか前よりもちょっととんがってる感じがするとかね、なんかいろいろあって、あと後頭部が硬い、いや後頭部は骨だから硬いでしょって思うかもしれないけど、なんか他の周りの骨よりもちょっと違う硬さなんだよねと思って、なのでその頭部のその筋肉とかそういう部分とか、あと頭蓋骨自体の歪みとかでなんか起きてんじゃねえかなって思ったわけよ。でいろいろ調べたところ、その可能性は結構十分にあって、でなんだろうな、その頭蓋骨の歪みっていうので何が起きるかっていうと、あの脳脊髄液っていうのがあってさ、まあそこをね、そのなんか脳にそういう脊髄の液が行くんでしょ。で、それがちゃんと循環してないってなると、あんまり良くないらしくて。っていうのがあってですね、これかなと思って。で、若干ね、頭大きくなってるし、なんかじゃあ、うまくその歪みをね、取ったら、脳脊髄液もね、うまく循環してね、なんか良くなるんじゃねえかなと思って。それこそね、首が痛いとか肩が痛いとかそういうんじゃなくて、なんか日々の生活っていうところもなんか生きやすいというか、仕事もできるんじゃないかとかね。今までだからそういう通るものが通ってない状況じゃん。だから仕事も辛かったけども、もしかしたらそこはね解消されたら頭の回転も速くなったりとか、ね、やっぱ脳ですからね、とかちょっと思ったりとかして、でいろいろ調べると、まあ脳にもいいしっていうような記事はあったりとかね。あとやっぱり頭の変形とか歪みっていうところを直すっていう整体も結構あったりとかしてさ。で、そんなのを発見して、今日また整体行ったの、普通にね。あの、いつも通ってる整体。そこでその先生に話したら、いつもね、施術するとき最後の方に、頭ちょっとやってると思うんですけど、やっぱりそういうのはありますから、つって。で、脳脊髄液の方をね、循環良くして、みたいな話があって。なるほどなと思って。でもなんかそれ重点的にもう頭の矯正ぐらいのことしないとダメなんじゃねえかなと。もしくは、もうその頭蓋骨にちょっとドリルで穴開けて、で、頭にね、あるその気圧みたいなのを一回抜いちゃって。そうすると片目つぶったらなんか見えちゃいけないものは見えるみたいなさ。ホムンクルス的なものがあるんじゃないかしらとね、思ったりはするんだけどさ。でもこのね、なんだろう、緊張、社会に出てからのこの緊張感、これがなくならない限りね、なんか無限ループだと思うのよね。毎週のようにじゃあ整体通ったりとかしてやらないと、結局はね、なんか一生解消はできないで現状維持を続ける感じになる気はしてるんだけどさ、それでもね、まあなんか一つの巧妙じゃないですけどもね、なんか頭蓋骨がいけねえんじゃねえかなっていうところさ思いまして、だって1年ぐらいね整体通っててさ、あのよくはなってると思うのよ。本当にもう仕事しててなんか気持ち悪くてゲロ吐きそうになったりとか最近しないからさ、首が痛くて痛すぎてゲロ吐きそうとか、よくはなってるんだけど、とはいえひどいからさ、なのでね、なんか他の原因じゃねえかと思って、やっぱ頭蓋骨を中心にやったら変わるんじゃないかしらっていうねところがございましたんで、で、まあ、詳しくは皆さんよかったらね検索していただければと思いますけどもね、なんか頭でかくなってきたなとか形変わったなとかっていう人いたらね、それでなんか昔より体調悪いとか、なんか、力が発揮できないとか、ちょっとね調べてみるとね、もしかしたらなんか、あ、なるほどみたいな納得いく答えがね見つかるような気がしますよ。まあ、そんなね、 頭の変形により起きる症状みたいなのもね書いてありますから、まあその辺で、まあ私もね、ちょっとお風呂入りながらねマッサージしたりとかねしてますけどもね、あんまりそのセルフでねやりすぎても良くないと思うんでね、ちょっと他のねちょっと整体一回通ってみるのもね一つかななんていうことでね、あの最適なものをねちょっと見つけてで行ったらね、またそこはお話をねしたいなとそんな風に思っておりますと。じゃあそんな感じですかね。他のお話がまだあるっちゃあるけどもね、意外と今日そんなにね喋ることもなくていつもは最近ね盛りだくさんなんでね、ちょっと絞ってはいるんですけどもね、今週他に喋りたかったこと、あの仕事がまあ、辛いって話をいつもしてますけどもね、今週はちょっとひどくてさ、もう毎日23時から24時の間に仕事が終わって家帰ってくるみたいな、帰ってくると基本的には0時過ぎて下手すりゃ1時過ぎてるみたいなこともねすごい多々ありまして、俺仕事中あんまり眠くなんないのよ。まあ昔よくなってたけども、まあ別にここ1年とか別に眠くなること基本的になくってさ、で眠くなってもちょっとね、席から離れてさ、なんかトイレでも行ったらね、まあ、目覚めるというかさなるんだけど、いや全くでさ、もうすっげえ眠くて、やっぱ睡眠時間が普通に少なかったんだよね。毎日4時間ぐらい4時間半ぐらいかな睡眠時間でさ、さすがにぶっ倒れちゃうわと思って、それこそ金曜日の夜とかは、いやこれまずいなと思って、いつ倒れてもおかしくないなぐらいの感じになってたんだけど、ただこの辛い生活もね今週までかなと、ようやくですね、まあ2ヶ月ぐらいずーっとやって停滞していったちょっと仕事があったんだけど、ようやくちょっと前進しまして、その仕事だ、それがね2ヶ月経って前進してないやつをさ手持ちで持ってたらさ帰れないよ俺は、さすがに。でもこれが一応進んだからこれで帰れるとね、まずはと思うんで、あの来週からっていうか、まあ明日からね若干早く帰れるとしたらいいなぁと思うんだけどね、まあ体持たないしね、ほんとね。であとまた職場の人がね一人ちょっと辞めるっていうねちょっと話がございますからね、まあそれもその人が5月の30日までかななってますからね、仲いい人なんですけどもね辞めてしまうというところでさ、悲しいね。あの多分このラジオもね聞いてくれているんじゃないかと、か職場の人でこのラジオ知ってる人って多分2人なんだよね、その中の一人だからね、その人辞めちゃうっていうことでちょっと悲しいんですけどもね、まあそんなわけでね、まあおじさんもねちょっといろいろ考えないといけないそんなタイミングではありますがね、まあもうちょっとね頑張りたいとは、ね、そう思ってますからね、まあそんなお仕事のお話でございましたね。まあよかったね、本当答えの出ないことをねやると眠くなっちゃう多分ね、なんかこれを完成させてとかって話でさ、それで、あ、わかりました、じゃあやっときます、だったらいいんだけど、そのこれを完成させて的なものがさ全く答えのないことだ、答えはあるんだろうけどその答えって社内で誰も知らないことで、そこに長けてる人もいなくて、俺が調べて俺がなんかうまく作るみたいな感じだからさ、これ無理だよって思いながらもね、もう日々なんか算数みたいなことやってましたけどもね、それやって思うのは結局ね、なんだろう、すべては中学生ぐらいかね、あの証明問題ってあったでしょ数学の時間に、あれだなと思って、だから物事ってさね、じゃあこういう問題がありますね、じゃあ答えはね、3ですみたいな正解みたいなあると思うけど、そうじゃないんだよね、仕事になってくるとね3ですじゃないんだよね、 証明しなくちゃいけなくてさ。だから俺ね、その証明問題がすごい苦手だったの。だって式見たら答えわかるんだから。いやいや、明らかに3でしょみたいなさ。そのソロ版とかやってるとさ、全部暗算しちゃうじゃん。なんかわかんないけど、式とか書かなくたってさ、パッと見たらその答え出るからさ。だから、うん、わかんじゃんみたいな。で、答え出んじゃんすぐ。なんでわざわざ証明しなくちゃいけないのって思うところがあったの。それ教師もさ、なんか、いやそういうことじゃなくてっていうね、こういう段階踏んでやるっていうことの大切さっていうのを伝えてくれればよかったんだけど、なんか伝わってなかったね、俺の中にはね。いや、一瞬でわかるしいいじゃんって思った俺がいましたんでね。あの、ぜひ皆さんはね、まあ、中学生の話だと思うからね、あの中学生のリスナーの方いらっしゃってね、証明問題とかわけわかんねえなって思ってる人いたら、そんな人はぜひあの頑張ってください。じゃないとあの後々大変だねって思う。なので、そういうなんか仕事もさ、なんか結構逆算してなんかを作ったりとかもあるし、いやそんな時にさ、証明問題だよねって思ったりすんのよね。なので、まあそんなわけですよ。ちょっとあの今ビビってるんですけどもね、隣の部屋からちょっと物音がしますね。怖いですね。怒られてますかね。まあでも関係なくね、ちょっとやるしかないんですけどもね、ちょっと早めに切り上げようね。ちょっと震えてます。まあそんなわけで、まあそんな話かな。か正面問題ね、やっておきましょうねっていうことでございます。じゃあ他いただいているお便りをご紹介していきましょうか。ラジオネーム、どれかな、ラジオネーム821番さん。 LINE 交換した女性とはその後やりとり続いているのだろうか。たかだか LINE 交換したぐらいでズーズーしいまでの川残業をしている品性ね、品性下劣なパルさんがスムーズに連絡取り合ってるとは思えないけどな。普通なら数回やり取りしたらパルさんの底の浅さと教養のなさに気がつくしな。ぜひ今週の報告に期待したいっていう、ね、お答えできました。ありがとうございます。まあ皆さん気にしているところだと思いますけどもね、第440回スペシャルウィークでね、陶芸困難っていうものに行きまして、そこで女性と LINE の交換をしましたけども、じゃあ続いているのかと。続いております。まあまあまあ、別にね、お互いにそんな嫌じゃないっていうねところなのでね、まあ、続いてるんでしょうと思うんですけどもね、あのまあ先週放送前にかな、あの LINE が来ていて、で返さずにね、まあラジオをしていたっていう感じだったんですけどもね、今日もそんな感じです。昼間かな、昼間 LINE 来て、でなんだかんだもう疲れ切っちゃっててさ、でアニメ見て整体行って、でまた家帰ってきてから洗濯とかしてラジオの用意とかして、でまだ返信ができていないって状況ですけどもね、やりとりは1日に1回とかぐらいはしてるかな。1日半に1回ぐらいかね、ちょっとわかりませんけど、だからね、やりとりやりとりやりとりぐらいのことはしてると。で、私からしたいってわけじゃないんだけどもさ、その向こうから来たものに対して返すみたいな感じになってるけども、それもまた失礼な話だからね、なんかちょっと新しい要素を入れてね、返したりとかするんだけどさ、でも結局その婚活の時に話した内容っていうのを、なんかその話題をずっと引っ張って喋ってるね。だからもう一個なんか新しい要素入れつつ話ができたらなぁとは思うんだけどさ。だからね、ちょっとそんなんでどうですかね。で、その人とよく喋ってることとしては、ちょっとテレビのね話と、あとはちょっと美術の話というかね、そんな話をよくするんだけど、 だから今回さ、そのクルージングパーティーに来てくれたね、その西の方から参戦してくれた方、この方は別にクルージングパーティーがメインではなくて別の目的があって来たらしいんだけど、それが今東京の方でやっている、その美術展というかミュシャ展、これに行きたいということで来たらしいのよ。それが第一があって、でさらに今回の、ね、クルージングがあったのでっていうことらしいのでね。ということはよ、その女性にミュシャ展一緒に行きませんかっつったら、多分行きますって言ってくれるとは思うんだよね。まあ、行ってなければだけどね、まだね。でもなぁと思って、俺ミュシャとかわかんねえしなと思って。なんかでもすごいらしいよ。こんなに、そのミュシャの絵が勢揃いするみたいなことは、もう日本じゃ多分今後ないでしょ、みたいなことらしいんで。まあね、そういうことだったら、ちょっと行こうかなみたいな話したら、私もまだ行ったことないんです、つって。じゃあ行きますかみたいな。あるかな。でも、なんかね、思うのは、その、もう一回、今度はそのプライベートで会う。っていうことって、今後つながるつながらない。それは、俺がいいとか悪いとか、向こうがいいとか悪いとか関係なく、そういう、ないじゃん。女性とデートするっていうこと自体がさ、ないからさ。そういうリハビリっていう意味でもちょっとね必要なのかなと思って、まあ、言ったらね、そんなのもう全然ないですから、いつからないんだっていうぐらいないですからね。あ、本当にその女友達とマンツーで飲み行くとかは過去に何回かありましたよ。多分このラジオを話してる時もね、あったと思うよ。なんか上野で飲んだとかね、あったと思うんだけど、本当にそういうなんかお互い素性があんまり分かってない人と飲みに行くとかどっか遊びに行くってことはないからさ、しかも美術館とかないじゃん。そう考えると、うん、いい経験だとは思うんだよね。でもそっから結婚とかってあるかっていうと多分ほぼないと思う。現段階では 99% ないと思ってんのよ。だからとても失礼な感じになっちゃうと思うんだけど、でもそういう方向も一つあるし、ただな、その話デリケートじゃん。俺もラジオで喋れるかっていうとちょっとね、腰が引けてしまいますね。昔は私もね若かったからさ、いや面白ければ何でもいいだろうと思ったけど、さすがにね、あの他人巻き込んでの話だとね、そうもいかねえなとちょっと思ってしまう、ね、ちょっと大人になってしまったのかな、ありますけどもね。まあそんなわけでね、あの何か進展があったりとかしたらね、それはちょっとちゃんとラジオでご報告させていただきたいと思いますからね、お楽しみにというところでございます。じゃあ、あといただいてますお便り、読みましょうか。ラジオネーム羊ガエル水族館さん、先週パルさんが話していた清潔感の話よくわかるな。女がよく言う清潔感って、要は少女漫画に出てくる文系男子っぽい清涼感なんだよな。長身で痩せてて綺麗めの服を着ているイケメンを清潔感がある男の人って称してる。もちろん清潔でいるのは人として大事だけど、当たり前だけど不潔なのはアウト。でもモテるために清潔感なんて目指してもしょうがないよな。あれは生まれ持った爽やかさによるものなんだってね。お答えできました。ありがとうございます。そうなんだよね、だから清潔感じゃないんだよ、清涼感。こっちがしっくりくるね、本当にね。今後そう言ってきましょうかね。女の子がね、もし言ってきたら、どんな子が、どんな男がいいっつって、まず清潔感があって、つって。ね、嘘言ってんじゃねえぞって、ブスっつって。ね、清涼感だろうが、つってね。そういう話ができるんじゃないかなと思いますからね。ぜひ皆さんも、ね、そんな話が女の人の口から出たらね、うるせえブスと、ね、清潔感じゃねえだろうがと。だったら俺も清潔感あるから付き合えよ、 付き合えねえだろ、清涼感なんだろっつって、で追い詰めるっていうね。で、うん、もう気持ち悪いなこの人っつってね、結局ダメっていう、そんなあるかもしれないですけどもね。まあそんなね、清潔感と清涼感のねお話ね、わかりやすくまとめていただきましてありがとうございます。ではあといただいてます。ラジオネーム820番さん、女性とお付き合いするまで仕事辞めないって言ってなかったっけ、今度は仕事で実績残したら辞めるのか、次は仕事が落ち着いたら辞めるとか言いそう、なんとかして仕事辞める言い訳考えてるパルさんであった。まあ次々と発言を上書きしているところがパルさんのいいところ、それでも自分はブレてないって言うんだろうなっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあブレてないね。いやこれは彼女できるまで辞めないっていう話プラスだよね、多分その時どういう気持ちだったかちょっとわかんないけども、だって仕事辞めちゃったら彼女できないじゃん。だからで次正社員になれるかどうかもわかんないから、彼女、まあ、なり女友達ね、いやちょっとハードル下げちゃったじゃんなるかもしんないけど、まあでもそれに近しいものができない限りは辞めらんないよね仕事はね。でそれプラスただやっぱし俺も限界来ちゃったら辞めざるを得ないところもあるから、まあそれはねそのタイミングによると思うけども、あともう一個のね、やっぱり、なんだろう、彼女ができたとしてもよ。でも仕事、じゃあいつ辞めてもいいのって言うと、そういうわけではなくて、ちゃんと仕事で実績を残して、ね、ただのね、なんか、うん、逃亡しちゃうみたいなさ、仕事うまくいきません、辛いです、辞めますみたいな。ではなくて、もう本当にもう仕事をやって、で、実績残して、で、もし実績残せない可能性もあるよ十分ね。でもその時はそのね手掛けたサービスが本当終了するとか、その見届けるまでね。だからまあ俺の手から離れるぐらいの規模になるのかね、そのサービス自体がなくなるのか、そこまでは頑張ろうかなと思ってる。でプラス彼女ができるってことよ。だから上書きというか追加ね、そういう風になっておりますんでね。いやリアルにさ、例えばよ今回の陶芸だって別にコールセンターが悪いってわけじゃ ないんだけどさ、派遣でコールセンターやってた場合よ、で陶芸やってたらもしかしたら今のこともねこうやって繋がってない気がするのよね。なので本当今のうちに婚活ね進めないといけないなと思いますからね。でもね、まあ、今回クルージングありましたけど、じゃあ来週再来週とまた休みがね週末にあるわけなんだけど、婚活行く時間がないんだよね。来週ももう予定入ってるし、再来週も予定入ってんのよね。だからどうしよう、日曜日になんか行くしかないとかね、そんな感じかなと思うんだけどね。とかとかね、まあできる限りそういう女性との出会いね、それを求めてね、ここからのね、まあ、年内ずっと動いていきたいなと、ね、夏になりますからね、ちょっとそういう、まあ、行動をね起こしていって、まあ夏のプールかな海かなちょっと分かりませんけどもね、まあ、そういうのにもね、女性と行くと、ね、そんなことを目指してね頑張っていきたいと思っておりますと。それではね、お時間ほど届きましたんでお別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日読めなかったお便りとかね、あとはまだ喋ってないことなんかをねつらつらとご紹介していこうと思うんですけども、今日もう喋りたいことはね大体喋ってます。なのでまあ基本お便りをね中心にねご案内ねご紹介していきたいと思うんですけどもね、まあ、あとまあ喋りたかったこととしてはなんだろうね、コンビニでね買ったクルージング行く前に買ったねジムビーム200ミリリットルね、 これに関してはあのクルージング降りる段階でね、空っぽになってましたね。結構飲んでました。まあ、そのぐらいが話したかったぐらいでね。あとは特に、あとは何ですかね。まあその LINE のやり取りしている女の子ね、まあ女性だよね。と今どんな話してるかって話ちょっとしたんだけど、さっき美術の話してるって話したんだけど、だそんな展開があって、話の中でね、じゃあ今週俺ちょっと画材屋行って、なんかアクリル絵の具とか買ってね来ようかなみたいな話したんだよね。まあ、そんなんやる時間ねえしと思ってさ、まあ、そんなんなんだけどさ、でもちょっと思ってたから、ね、昔も多分1回2回その喋ったことがあると思うね、そんな話なんで、まあいい機会かなとも思ったんだけどさ、ねアクリル絵の具でなんかやりたいのあるのよ。あの布とかにもさ、木とかさ、そういうのも塗れるじゃん色だから、そういうのでね塗って、なんだよメルカリ買いねとか、メルカリじゃないかもしんないけど、なんかそういうのでね販売するとかさ、で童貞ネットオリジナルのなんかとかさ作れるじゃん。 T シャツだってプリントじゃなくてね、俺のお手製の世界に一個しかないっつって、いやあんま欲しくねえんだけどってあるかもしんないけど、でもそういうのもできるなと思って、でねなんか真っ白のさスニーカーとかね、布製のスニーカー買ってさ、それに絵描くとかさ。でもアクリル絵の具はね別にそんななんか滲んだりとかしないからさ、でさらにそこからね撥水加工みたいにしとけばさいいわけじゃん。どうかなみたいなちょっと思ってはいるんですけどもね、まあやるのかやらないのかわかりませんけども、来週あたりねちょっと画材屋行ってねちょっと見てこようかな。なんかアクリル絵の具でさ、そのエヴァンゲリオンの綾波レイちゃんの色、なんか綾波ブルーっていうのがあるんだよね。それが欲しくて、それでアクリル絵の具をねちょっと私よく調べた時がありましたけどもね、そういうちょっとねお恥ずかしいお話もございます。それをねその女の人に言うのもねちょっとあれかなと思ってね言ってませんけどもね、まあそんなところかな。じゃあ、あといただいてます。お便り、ラジオネーム818番さん。もう、とことんクズになりましょうよ。ジジイでクズとか面白くないですか？俺を好きにならない女はゴミ。婚活行ったが男のレベル低すぎて笑ったと語るパル内藤。今夜はクズ内藤スペシャルだ。女からもらったラブレターを友達にさらし、おもちゃにしたパルに震えろっていうね。お便りいただきました。ありがとうございます。そんなね、まあ、これこそ若気の至りですか。いや、やっちゃいけないなと思って、女性からもらったラブレターをね、まあ、それ中学生の頃ですけどもね、もらって返事を書くのに俺が一行書いてね、友達に一行書かして、その後俺がねまた一行書くというね、もうめちゃくちゃなね手紙を書いてね、返しましたから。完全に筆跡が違うっていうね、そういうクズですかね私ね、あの根っからのね。それが面白いと思って、ラジオやってないのにやっぱしいかに面白いかっていうだけで動いてたもんね。これダメだなと思うんだけどさ、まあそのマインドがね未だに残ってる気がしますけどもね。まあ皆さんね、こんなパル内藤にねちょっと震えていただけたらと、ね、思っておりますと。まああとはね、いただいてますラジオネーム、あそう、あとさっきのちょっと一番最初の時にはちょっと話しましたけど、今日ねリスナーの方からご紹介のお便りでラブドール展やってますっていうね、よかったら行ってみてくださいっていうことをいただいたんだけど、でちょっと来週あたり行けたら行きたいなと思ってますんで、ね、行ったらちょっとご紹介します。で、なんだろうね、ここ最近またセックスしたいなとすごい思ってるわけですよ。で、セックスしないとその男性としてのなんだろうな意識というかがどんどん薄くなってっちゃうなと思って、 ね、あの髪の毛じゃないですよ、薄くなっていくのはね、男性としての意識が薄くなっちゃうなと思って、定期的にその女性に関わるというか、女性とチンコとね、そういう関係性を持つ必要があるのかなとちょっと思っていて、だからまあピンサロでもね、何でもいいんだけどさ、で、加えてもらうとか、ね、デリヘルとかでもいいんじゃないかなとか思ったりするんだけど、まあ、定期的に月に1回ぐらいはそういう女性となんかチンポを絡めた何かね、コミュニケーションっていうのを取らないといけないんじゃないかなって思ったりしたので、じゃあ、まあ、女性ではないけどラブドールっていうのもすごい高級なラブドールと一線交えたいなっていう気持ちもちょっと今出てきましてね。で、さっきちょっと調べたんですけども、高い。まあ、ラブドール自体がね、50万だ、100万だするのもあるからさ、それ考えたら、まあそうなんだけど、俺が調べたところね、都内で、ラブドール1時間レンタルで1万2000円。どうですか？下手したら、安い、普通の女の子よりも高いからね。1万2000円ね、まあ、ホテルとかに連れてきたらちょっと怖いけど、自宅に連れてきてくれるんだったらまあいいのかな。ね、ホテル代なしだからね。それでも1万2000円だからね、高いなぁと思うけど。まあそんなわけでね。あとやだね。なんか行為が終わった後にさ、普通だったら、ね、女の子の手配するところまでが男性が関わるじゃん。ね。そういう客引きのお兄さんなんかわかんないけどさ、で終わった後は女の子と別れて別にね、どんな人にももう関わんないで家に帰れるわけじゃん。でもラブドールの場合はもう最初も男性に多分連れてこられるよね、ラブドールが。そして帰りも男性に会ってラブドール渡して返すよね。なんかやだね、それもね。ふうってなってる時に男性の顔を見るっていうね。で、しかもなんか、どうやって運ぶんだろうね。なんか、人が入るぐらいの入れ物に入れてさ、で、運ぶわけでしょ。完全になんか死体をね、なんか、処分してますみたいなさ。そんな感じにしか見えない気がするんだけどね。最新の注意をね、払って運んでいただきたいと思うんだけど、まあ、高いなぁと思いつつもね、一回、ね、ちょっとそういうのも体験したいなっていう気が少ししておりますと。じゃあ、あとね、他にいただいてますお便り、あるかな？ラジオネーム、ラジオネーム813番さん。その女性と将来を共にできるかどうかの判断はその女性の写真を置かずに抜けるかどうかだと、お答えできました。ありがとうございます。まあ俺ね、何でも抜けますからね。今その目の前に空っぽになったジムビームのね、まあ入れ物ありますけど、まあ、これ見ながらでも全然抜けますからね。ジムビームね、キャップ外したら穴開いてますからね。全然それで抜けるかなっつってね。もうわけわかんないね。ちょっとイカれたやつになってますけどもね。全然いけますから。だからね、問題ないかなと思うんだけど、まあ普通に女性として、綺麗な方だと思うんだよね。じゃなかったら私も声かけませんからね。まあ若干その好みか好みじゃないかで言って、で、若干好みだったからね、声かけてますから。なんで抜けますよ、全然。ただその写真がないですからね。ちょっと写真送ってよって言えばいいんですか。そしたらフラグビンビンですからね。あれ気にしてくれてるっつって。失礼だからな、それもな。ちょっとわかんないが、俺の気持ちがよくわかんないからね、自分でね。なので、ちょっとその写真を手に入れることが難しいと思うんだけど。まあ、陶芸を焼いた時、ね、陶芸が焼き上がった時に、俺が陶芸持って写真撮って、それを送ったら、向こうも、ねえ、同じように、陶芸持った、その自分の写真を送ってくるかもしんないね。どうですか、それ。もし1ヶ月続いていたら、 そのね、作戦実行したいと思いますけどもね。え、それまで愛もしないのつってね。そうだよ。プラトニックだから。ね。おじさん控えめだからさ。恋愛に関しては特にさ。仕事も控えめ、恋愛も控えめっていうね。控えめじゃねえのは何なんだっていうね。ないですね。全くない。ほんと控えめにね、生きてきましたね、ほんとにね。まあ、そんなわけで、ね、ほんと、なんか意欲的なのはね、オナニーだけですからね。まあ、そんな人生もいいでしょう、ということでね、もう早く、アマゾンでね、ちょっとオナホを一個ね、ポチりたいと。ね、そんな思いばっかりなんですけどもね。じゃあ、あといただきました、ラジオネーム、812番3。女性との LINE よりも、ラジオを優先するパルさん、素晴らしいです。その調子で女性のプロフィールや LINE の内容を暴露してラジオを面白くしましょう。昔学生時代にもらったラブレターをラジオで読み上げて自分に好意を寄せていたゲロブスを晒し上げにしたパルさんは清々しいほどクズっぷりで最高に輝いていました。あの頃の輝きをまた取り戻すのですって、ね、お答えできました。ありがとうございます。いや、できないっすね。さすがに私もなんだ、年取ってしまったんですね。このブレーキかかっちゃうからね。でも、あの時は、本当にね、面白いだろうなって、何の迷いもなく思ってたからね。まあ、じゃなかったら、ね、ラブレターを、ラジオで読むっていうことはしないよね。狂ってるもん、そんなやつ。だけど、あの時は、今一番面白いと思ってね、やったらね、ほんと大惨事になっちゃったっていうね、ありましたから、あそこから学んじゃいましたからね、私ね。でもあの時みんなが放置してたら、そしたら今回もね、もしかしたらあったかもしれないですけどもね、さすがにないぜっていうね。なので、まあまあ若干ね、どんな話してるよぐらいの感じはね、お伝えしたいと思いますけどもね、ちょっと内容はね、控えさせていただいて、二人の愛をね、ちょっと育んでいく姿をね、生温かい目でね、見ていただけたらありがたいなというところでございますと。あとはいただいてます。ラジオネーム811番さん。パルさんこんばんは。ちょっと気になったのですが、できればトークは2、3個の話題を深く掘り下げた話にしてもらえると助かるかなと思います。最近のパルさんは、今週あったことを全部話そうとされているみたいで、ラジオすべてを吐き出せる場所にしているような危機迫る感じがするのは私だけでしょうかっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。俺も若干そういう風に思ってました。なんかね、今までは面白いネタ1個2個喋って、で、あとはなんかお別れのコーナーで、ね、こんなこと喋ろうかなと思ってたんだってさ、で、適当にバーって喋って終わりだったんだよ、多分、昔は。ここね、1、2年、3年、なんか、全部掘り下げて喋っちゃって。だから2時間行くんだよねって、2時間、3時間行っちゃうんだよねって思うんでね。このご指摘の通りね、ラジオネーム811番さんくれたように、2、3個のネタをね、掘り下げて、で、あとは、まあ、お別れのコーナーでちょろっと喋るぐらい。で、プラス、まあ、お便り読んで、できたらね、コーナーを、話題がね、2、3個でね、収まるんだったらコーナーできんね、多分ね。って思いますんでね。まあ、そんな感じでちょっとね、今後やっていきたいと思いますんでね。なんで今日はそんなに喋ることは、そんなな、ないように、逆にしたんだよね。ちょっと絞りさせてね、いただきましたけどもね。まあ、そんな感じかしらね。まあ、あと、他のお便りもいただいてますか。ラジオネーム、さくらさん。パルさんにはそろそろ愛を証明してほしいというね、お答えできました。ありがとうございます。ね、そんなね、恋愛工学の本の名前をね、ちょっともじってお便りくれなくても大丈夫ですけどもね、そろそろ愛をね、証明しようと思うっていうね、そんなタイトルでしたから。じゃあ私もね、頑張って。今年あたりはね、同じような名前の本出しましょうかね。俺はそろそろ愛を証明したいっていうね。そんな内容で。そんでクルージングパーティーってナンパしてみたいな。そんな話をね、 書ければなと。書きませんけどもね、書けないですしね、ナンパしませんしね。でもちょっと今年はでもね、いつもだったら女性と LINE 交換するっていうことがなく、それも続くっていうこともなかった人間がようやく一歩進んだと思うのよね。今までで一番なんかこのまま頑張れば可能性があるじゃないっていう。まあね、選ぶのはね、向こうもね、そういう、なんでも、誰でもいいってわけじゃないと思いますからね。あると思うけども、うん。まあ今までで一番婚活して、で、前向きな感じじゃないかしらと。ほんとね、俺もね、年齢いってるから、その人のこと言えないんだけども、相手の年齢がね、若かったら、多分、ちょっともっと前向きになってる気はするんだけどね。それだけなんか、惜しいんだよね、気持ちは。っていうね、心境でございます。あとは、いただいてます。ラジオネーム、ケロンさん。画材屋行かないで、一緒に東京都美術館行きましょう。もしくは、恵比寿の写真美術館、そのままセックスしましょうっていうね、お便りが来ました。ありがとうございます。まあ、美術をね、見た後のセックスっていうのは、ある意味、ね、現代アート的なもんありますからね。この後一緒にアートしませんかつってね。あーつって。そういうの、あるかもしれないですね。だ東京都美術館とかなのかな、あのさ、美写展。ね。なんで、行ってもいい気はしますけどもね。でも一回ね、ちょっとやっぱし会ってみて、そのプライベートというかさ、婚活はね、婚活で、ちょっと違うじゃん。で、プライベートで会ってどんな感じかとか、そういうのも重要かなと思うし、美術館は喋んなくていいからね。喋っちゃいけないからね。なんで、それで、まあ、1、2時間ぐるーっと回って、で、その後に、じゃあちょっと帰りご飯、ぐらい食べてみたいな。で、居酒屋、ね、洒落た居酒屋、ね、イタリアンとかでいいんでしょ、なんかね。で、食べて。そんで、酔っ払っちゃったっつって。休憩してくっつってね。まあ、あるな。いや、ないな。あるな、どっちだ。もう、いい年した男女ですからね。そういうことはあるんでしょうよ、と。ね、私には、ちょっと無縁な世界ではありますけどもね。まあ、そんな感じで。まあ、ちょっとね、どうなるか分かりませんけどもね、ちょっと、私も、決断をしないとね、いけないところなのかもしれませんね。ずるずる言ってもね、お互いに良くないからね、向こうもね、次に行きたいだろうし、なんか、可能性がゼロなんであればね。で、俺も、どうしたいのか決めないとね、うまく進めないと思うんでね。まあ、並行しながら婚活はしていきますけどもね。まあ、あんまり失礼のないように、お互いにね、進めていきたいなと、そんな風に思っておりますよ、と。じゃあ、そんな感じですかね。まあ、他にも、まあ、いくつかお便りいただいてますけども、まあ、どこからね、読みましょうかというところではありまして。そうだね。あ、他、ちょっといただいてます。ね、最近よく、なんか、本の話が出ますけどね。前にご紹介いただいた本、まだ読んでる途中ではあるんですけどもね、まあ、今週ね、ちょっと読み終わりたいね。でも先週ね、本当に仕事忙しくてね、全く読めなかったんでね、今週は、まあ、この後とかもね、お風呂入りながらね、読んでもいいかなと思うんですけども、そんなちょっと本のお話、ラジオネーム786番さん、やいパル、持ち物を見直すのであれば、これでも読んでろ。高城武史著、ライフパッキング 2.1 未来を生きるためのものと知恵、童貞ネット愛してますっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いいね、その高城剛さん、ハイパーメディアクリエイターの方でしょね。やっぱしすごい人なんだよね。昔なんかね、3DOとか関わってたでしょ、あの人ね。だからなんか新しいんだ、やっぱりね、なんかやることがね。 なのでね、その人が書いてるっていうことで、ライフパッキング 2.1、未来を生きるためのものと知恵。これはいいということなんでね、まあ、童貞ネット愛してますとね、言ってくれてる人のね、おすすめ著書なんでね、ちょっとこれは読みたいなと思うので、次のやつ見終わったら今度これ買え。なんかどんどん芋づる式にね、なんか新しい本がね、結びついていきますけどもね。まだ読んだことないからね、その高城剛さんの本っていうものをね。まあ、いい機会かなと思うし。ただ、あと、ホリエモンの本も読みたいよね、今ね。ゼロってやつ。結構前のやつだけどさ。前かな？前、うん、多分前だと思うんだけど。あれもちょっと読んでおきたいなと思うし。まあね、月に一冊ぐらいはね、本読みたいよね。そのぐらいの時間を作らないと、やっぱ良くないと思う。なので、ちょっと時間を作ってね、本読みたいと、そんな風に思っておりますよと。じゃあね、他にいただいてます、ラジオネーム、伝説の勇者さん。パルさんこんばんは。パルさん、ヒゲ脱毛とかしたらいいんじゃないですか。僕が思うに、出会い系アプリとか、婚活サービスで使っているパルさんのサムネ画像の、青ジョリが、女性に受けが悪いんじゃないかって思うんですよね。いきなり脱毛もハードル高いと思いますけど、とりあえずフォトショ詐欺でもして肌を綺麗にしたら清潔感すごく上がると思いますよというお便りいただきました。ありがとうございます。まああるね、このおひげ感ね、ジョリってるからね、完全にね。まあどうかなと思いますけども、でもね、その、まあ、脱毛するってなった場合、なんだろうね、俺が脱毛ちょっとなって思っちゃうのは、ヒゲを生やしたくなった時に生やせなくなるわけじゃん。それなんだよね、結局ね。でも別にヒゲ生やしたいことなんてあるのって言うとわかんないんだけど、まあ、口のヒゲは、もう伸ばさないかなと思うんだよね。もし伸ばしたとしても、顎ひげは伸ばす可能性が十分にあると思うのよ。昔もね、ちょっと伸ばした時あったからさ。なんでそれはあるんだけどね、坊主とかになった時にさ。でもそうだよな。坊主になった時に、やっぱり口ひげがあった方がとか、あるかもしんないなと思うと、脱毛に踏み切れない自分がいます。ただ、ほんと年取ってきてですね、頬の方にも、ヒゲが結構生えるようになったわけですよ。なんでそこは生える必要ねえかなと。今後も伸ばすことないと思うから。なのでね、この頬とね、あと口ヒゲ、ね、鼻と口の間のところのあの口ヒゲと、あとそうだね、顎、ね、口のその口角のところからね、顎にかけてのその縦ラインのヒゲ、まあ、ここはなくて。でもいいのかなと思うんだよね。だまずはちょっとね、フォトショ詐欺するのか、あとちょっとお化粧をね、するか、コンシーラーとかでちょっとね、塗りつぶすとかね。まあ方法はいくらでもあると思うんでね。それで、ただ、もうさ、例えばよ、俺が髪の毛ふさふさだった場合、さらにヒゲもツルツルになっちゃった時に、ちょっと年齢不詳になっちゃうからね。まあそもそもパルさん髪の毛生えることないでしょって、ね、あるんです。まあそれは安心なんですけどもね。なんか背も低いしさ、幼いんだよすごく。やっぱり精神面もさ、なんかそれって顔に出るからさ、それでヒゲもなくなったらもうなんだかわかんない人間だからね。なんか気持ち悪ってなるからね。まあヒゲ生えてるぐらいがねいいのかなと思ったりするんだけど、だって俺が脱毛してるって気持ち悪くないって。まあいいのか、ね。その脱毛したね、ヒゲをね、ちょっと脳天にね、ぶっ刺してね、植毛したいと思いますんでね。まあその時はちょっと挑戦したいなと、ね、思いますね、と。じゃあそんな感じですかね。まあ、他にもいろいろいただいてますけども、今日は、この辺にしましょうか。もうジャストこれで 2時間ぐらいじゃないですか。たまには。ね。いいのよ。これ思うんだけどさ。いや、今日ちょっと思ったの。あのね、いつも、ラジオ長引いちゃうじゃん。これ仕事と一緒だよね、と思って。で、この時間まででいいっていう話なんだよ。だから、2時間ジャストでいいんだよってなってんのに、伸びちゃうんだよ。残業しちゃうの。だから、体質なんだろうね。残業体質。社畜体質なんだよ。なので、ラジオの方もね、できる限り長くやってやろうと思っちゃうんだよね。長くやることでしか、本当は中身のクオリティをね、凝縮して2時間で収めるってのが一番いいと思うのよ。なんだけど、そこに自信がないから、ちょっとでも長くすることで価値を出そうとしてる気がするんだよね。それは仕事と一緒だと思うの。仕事もやっぱりね、仕事が遅い、クオリティが低い、ね、ゴミ野郎っていうのをちょっとでも長く働くことでね、他人よりも長くいることで一つの証明にしようとしている。ね、そんな浅ましい考えがね、見え隠れしてますけどもね。まあ、そんなわけで、そういうのを打破するためにもね、明日から、まあ、早めに帰れるようにするためにもね、今日ここで決断をするっていう、そういうことだと思いますんでね。今日この辺にしましょう。ね。本当は名残惜しいというか、なんかもうちょっとやんないとなって思っちゃうんだけど、いいんです。ね、2時間以内にちゃんと終わるってことが大切なんですね。続けていきたい。また来週はね、ちょっとまた社畜に戻ってる気がするんで、またなんか長引いてやっちゃう気がしますけども。まあ、こんな感じで2時間ね、経ちましたんで、じゃあ今日この辺でと。で、来週なんですけども、まあ、気がつけばもう6月と。6月は、6月4日の日曜日。またね、22時から2時間ぐらいね、やっていきたいと思いますんで、よかったらね、聞いていただきたいというところですけども。まあ、5ヶ月終わってしまいましたね、今年も。あと1ヶ月でね、半年終わっちゃうんで、こっからだね。俺はもう基本的にいつもパターンだけど、最後にね、帳尻合わせようとするんでね、いっぱい頑張る、やるって言いながらもね、最初の半年、結局あんまり動かないで終わってますからね。で、残りの半年で何とかしていくって感じのね、スタイルいつも取ってますけども、今はね、婚活行って女の子のね、もうお前それ、そのさ、変な成果が出たからって、それに執着するのやめませんかっていうね、話であると思うんだけど。まあしょうがない、久しぶりの成果なんだからさ、言いたくなっちゃうところあるんですけどもね。なんで、まあまあ第一歩は進めているので、この調子でね、後半入る前にね、もう少し助走をねして。ということは、もしかしたら結婚まで今年あるかもしれない。いや、意外とあると思うのよ。そのさ、3ヶ月ぐらいで結婚する人って意外といるんだよね。そしたら、ね、今から付き合ったりとかしたら半年あんじゃん。半年で結婚はさらにあると思うからね。あともうできちゃえばいいんでしょ？ね。むしろ、もういいよ、できちゃった婚でね。問題ないと思うよ。いや、稼ぎがないでしょとか。でも仕事すぐ辞めるかもしれないじゃんってなるかもしれないけど、でもそん時はそん時だよね。なんかさ、いつも未来に不安ばっかり感じて生きてるけどさ、そうじゃないねって思ったりはする。特にね、いつも言ってる俺たちみたいなやつはさね、なんかその未来のことばっかり不安に思っちゃって、意外とやったら何でもできんのよ、人間だから。そういう風にできてんのよ。でダメだったら、いや他力本願でしょってなるかもしんないけど、周りに助けてくれって言ったら助けてくれるよ。だからそのね、自分たちだけでなんとかしようっていうのは一番素晴らしいけども、そうじゃなくてもどうにかなるから。ただそれをね、子供がなんか5人も10人もいます、助けてくださいみたいな、それはちょっとさ他と違いだけどさ、普通に、1人の子供で普通に結婚して、で、うたつが上がらないね、親父だなっつって、で、なんか助けてもらう。いや、昔の社会はそうだったじゃない。それが今はさ、で、なんか全部子と子のさ、なんか生活でさ、違うのよ。 もう長屋暮らしですよ、これは完全に。ね。で、地域の人に助けてもらって、ね、それで生きていくと。そういうことですからね。まあ、そんなこと言ってもね、全く女性とね、そういう流れになる気がしてませんから、まあ、なんとも言えませんけども、なんかそんなんで、お金がないからとか、そういうので結婚しないっていう選択肢っていうのは俺の中ではあんまなくて。いや、パルさん、子供をね、ちゃんと大学まで行かして、何千万かかるか分かってるんですかって話あると思うんだけど、いや、なんとかなんのよ。ほんと。そんな、なんだろう、不自由な風にさせようって思ってるわけではないよ。できる限り、不自由なくね、子供は育てられたらなと思うけど、ただなんか、過剰だと思うのよ、最近のそういう話。で、何見てもってか、まあ、2ちゃんの情報しかないけど、結婚ね、なかなかできないとかさ、未婚の男が女だ、何パーセントだってあるけど、大体みんな金がないっつって。でも、意外となんとかなるよ。で、そこで、いやいや、お金かかるんですよっていう人、いや、まあもちろんかかるんだけど、なんとかなるよっていう人と、いや、もうお金ないでしょ、いくらかかるんだよっていう人と分かれるんだよね。で、だから、そんな上流階級のことを望んでないからね。言っても、今の生活の延長線上だからね、言ってもさ。だから、どうにでもなるし、その時は本当に、ねえ、その子供のためを思ってだったら、実家の方に行くとかさ。あるじゃん、そんなの。いくらでも。まあ、自分一人だったらね、なんか実家に頼るのもあれかなって。ね、なんとか自分一人になるし、思うけど。本当にどうにもなんなかったらね、いいのよ。助け借りれば。で、助け貸してくれる人はいるし、嫌がるわけじゃないし。ねえ、ダセーなって、あるかもしんないけど。いいのよ。助けてくれんだから、助けたいと思ってんだから。ね、そういうの、ありがとうございますで、ね。いいのよ。世渡り上手。ね。そんな感じでさ、まあもちろん俺もね、できる限り一人でね、頑張っていきたいなと思ってはいるけどさ、どうにもなんなかったら。だって、ねえ、人類みんな兄弟だから。助け合って生きていきましょうよってことだからね。そんな虫のいい話あるかいってなるかもしんないけど、いいの、そんなね、気を使っても、ね、しょうがねえから。で、私思いますけど、どうですか、ね、どうでもないですかと。じゃあ、最後にね、お便り一通読んでね、終わりにしたいと思います。ラジオネームガオガイガーさん。来たー、パル内藤の持論爆弾だーってね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、ちょっと持論展開してしまいましたけどもね。そうでしょ？結構。なんか、変だよね。現代の人って。ね、俺も現代の人だけど。そのなんか、世間体を気にしなくなったじゃん。意外とさ、今の人って、結婚しててもしてなくてもさ、あんま関係ねえよとかって言ってるけど、世間体気にしなくなった割に、全部、その、世間とはあんまり関わらないようにしようっていう。そのなんか変な感じ。気にしないけど、まあ、そのね、気にする気にしないの問題で関わらないようにするっていう、自らがそういうことをするわけじゃん。いいんじゃないかな。逆にもっと世間体気にして、世間とも接点持っていいんじゃないかなって。だってもっともっと貧しかった日本はあったよ。でも地域で助け合ってやってきたわけじゃない。ねえ。で、家族もさ、何世代も集まって生活してたわけじゃない。そりゃね、一人でね、生活するよりも、で、ね、だから、例えば、二人人間がいます。ね。で、一人の人が一人で生活してます。で、もう一人の人が一人で生活してます。そうすると、生活費はさ、高いよね。その二人で生活することによって、若干コストがね、抑えられるわけじゃない。っていうのをさ、ね、大家族でやるわけじゃない。そうすると、全体の、ね、まあ、支払いが、 まあ、ちょっと減っていくというところじゃございませんか。なので、もう貧しいというか、ね、そんな、あの六本木ヒルズでさ、ね、例えばなんか、ね、50階のビルのところでさ、パーティーしてるとか、そういうような人間になれるんだったら、あの、いいと思うよ。でもそうじゃないじゃん。俺みたいなのはさ、その50階のビルのエレベーターに引っ越すのが限界な人間じゃない。そんな人間はやっぱりね、協力してやっていかないとダメなんじゃないかなと思いますしね。うん、そうでもない限り生きていけねえ気するからね。まあそんなわけでね、まあ、やっていきますよと。ね。そんな感じでございます。まあよくわかりませんけどもね。まあまた長くなっちゃうんでね。その超絶理論をね、もう喋り切ったところでね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。まあ、今日もね、長いお時間ね、わけわかんない話にお付き合いいただきまして、ありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。